Have you ever wondered why we call primary?
初等教会をなぜプライマリーと呼ぶのだろうかと思ったことはありませんか？プライマリーは第一のという意味で、幼くして受ける霊的な教えのことを言っていますが、この言葉は偉大な真理も連想させます。天の御父にとって子どもたちは常に第一、つまりプライマリーなのです。御父は子どもたちを守るよう私たちに託しておられます。これはどんな状況でも決して子どもたちの体や気持ちを傷つけないという意味です。私たちは虐待という悪と全力で戦います。子どもたちの世話は御父と私たちにとって第一なのです。ある若い夫婦が台所にいるとき、廊下の方からドシンという音が聞こえました。すると4歳の息子の部屋からすすり泣きが聞こえ、2人は部屋に行くと息子がベッドの脇に横たわっています。母親は息子を抱き上げ、どうしたのか聞きました。ベッドから落ちたと息子は言います。どうして落ちたのと母親が聞くと、わからない、ちゃんと奥側にいなかったからかなと言いました。今日はこのちゃんと奥側にいることについて話したいと思います。子供がキリストの福音の奥側にいるようにするのは私たちの特権であり責任です。これに取り掛かるのに早すぎることはありません。子供にはサタンの影響から守られ、無垢で罪を犯さないという特別な期間があります。これは親にとっても子供にとっても神聖な時期です。子供は神の前に責任を負う年齢に達する前も後も言葉と模範で教えを受けなければなりません。ヘンリー・B・アイリング館長はこう教えています。教えを受け入れる可能性が最も大きいのは子どもです。教える最良の時は子どもが幼くて、この世の敵の誘惑を受けず、個人的な煩いで真理の言葉が耳に入りにくくなるずっと前の時期です。そのような教えは自分が神の子であること、自分の目的、そして神聖な制約を交わして儀式を受ける人に豊かな祝福があることを子どもたちが知る助けとなります。私たちは子どもが改心するのをただ待つだけではいけません。たまたま改心するというのはキリストの福音の原則ではありません。救い主のようになることはたまたま起こることではないのです。意識して愛し、教え、明かしすることで子どもたちは聖霊を感じられるようになります。聖霊は子どもたちがキリストに帰依する証を得るために不可欠です。子どもたちにはいつも御子を覚え、御子の御霊を受けてほしいと願っています。イエス・キリストの福音に関する家族の会話は御霊を招くのに不可欠な会話です。そのような会話があるとき、私たちは子どもたちが倒れることなどありえない堅固なもといを築くのを助けているのです。子どもを強めるときに家族も強められます。そして子どもたちは以下のことができるようになります。悔い改めの教義を理解する、生ける神の子キリストを信じる信仰を持つ、8歳になった時にバプテスマと聖霊の賜物を受けることを選ぶ、祈り、主の御前をまっすぐに歩む。救い主はこう進めておられます。あなたの子どもたちに次のことを率直に教えなさい。救い主は何を率直に教えるようにと言われたのでしょうか。アダムの堕落、イエス・キリストの贖罪、そして再び生まれることです。D・トッド・クリストファーソン長老はこう言っています。両親が子供をキリストへの信仰を持ち、改心し霊的に生まれ変わるよう教えたり訓練したりしないのを見て、サタンは喜んでいるのが確かです。これに対して救い主は、善を行うように導く御霊を信頼するよう子どもたちを導くことを私たちに望んでおられます。そのためには 子どもたちが御霊を認識でき、御霊を追いやる行動を識別できるよう助けなければなりません。そのようにして子どもたちは悔い改めてキリストの贖いを通して光に戻るのです。これは霊的な回復力をつけるのに役立ちます。私たちは子どもの年齢にかかわらず、楽しみながら子どもに霊的回復力をつけさせることができます。簡単な心の通う会話で、自分が何を信じているかだけではなくて、最も肝心ななぜ信じているのかということも分かるように、子どもたちを導くことができます。電子機器の手軽さに気を取られて、子どもたちを教えることや子どもたちの目を見ることが少なくなることがないようにしましょう。不可欠な会話をする機会をロールプレイをすることもできます。誘惑や圧力を受けて間違った選択をする状況を家族に演じてもらうのです。練習しておくと、子どもたちは難しい状況に対処する備えができます。例えば次のような状況で自分ならどうするか話し合いましょう。知恵の言葉を破るよう誘惑された場合、またはポルノグラフィーを見せられた場合、嘘をついたり物を盗んだりカンニングしたりする誘惑に駆られた場合、学校で自分の信じていることや価値観と違うことを友達や教師から聞いた場合、このような状況を演じて話し合っておくと、子どもたちは考えの異なる仲間の中に何の備えもなく放り込まれることはなく、信仰の盾で武装できます。ある友人はこの非常に大切な教訓を18歳で学びました。彼はベトナム戦争中に陸軍に入隊し、歩兵隊に配属されて基礎訓練に送られました。訓練教官は残酷で情け容赦のない人だったと言っています。ある日、部隊がひどい暑さの中をフル装備で行軍しているとき、教官が突然地面に伏せて動くなと大声で命じました。教官は微動だにするなという気迫でにらみつけています。動いたら後で大変なことになります。部隊は全員教官への怒りの思いで2時間以上じっと耐えました。それから何ヶ月も経ち、友人は部隊を率いてベトナムのジャングルの中を行軍していました。この度は実戦であって訓練ではありません。木々に囲まれた高いところから弾丸の音が鳴り響き始め、全員が即座に地面に伏せました。敵が探知しようとしているのは何か、動きです。少しでも動いたら銃が火を吹くでしょう。友人は汗を流しながらじっと地べたに伏せ、暗くなるのを何時間も待ちました。その時、基礎訓練の時のことを思い出したそうです。教官に対して抱いた強い嫌悪感です。しかしその時は教官がこのような危機的な状況に備えてくれたことに強い感謝を抱きました。教官は戦闘中に何をするべきかを知る能力をこの友人と隊員に身につけさせ、実際この友人の命を救ったのです。どうすれば同じことが自分の子どもの霊性のためにできるでしょうか。人生という戦場に入るずっと前に、どう子どもたちを教え、強め、備えたらよいのでしょうか。ちゃんと奥側にいるよう進めるにはどうしたらよいでしょうか。家庭という学びの場で子どもたちに汗を流してもらう方が人生の修羅場で血を流されるよりも良いとは思いませんか。振り返ると、夫と私は子どもたちにキリストの福音に従ってもらいたいと願うあまり、訓練教官のようになっていたこともありました。預言者ヤコブはこれと同じ気持ちを言葉にしているようです。あなた方の幸いを願っている。私はあなた方のことを非常に心配している。これまでも心配してきた。子どもたちは学び、成長する過程で信仰の試しに遭います。しかし適切な備えがあれば、 ひどい逆境の中でも信仰と勇気と自信を育むことができるのです。子孫の心を備えるようにとアルマは教えています。私たちは次世代を担う若者たちを信仰の擁護者となり、自分の思う通りに行動すること、すなわち永遠の死の道を選ぶことも永遠の命の道を選ぶことも自由であることを理解できるよう備えているのです。子どもたちには永遠とは決して誤解してはならないものであるという真理を理解する権利があります。子どもたちと簡単ながら不可欠な会話をすることで、現世で永遠の命の言葉を享受し、来るべき世において永遠の命、すなわち不死不滅の栄光を享受できるよう助けられますように。子どもたちを養い育て備えるとき、私たちは子どもたちに選択の自由を行使させ、子どもたちを心から愛し、神の戒めと悔い改めの賜物を教えます。そして何があろうと決して諦めません。これこそが主の方法ではないでしょうか。キリストを確固として信じ、愛の深い救い主を通して完全な希望の輝きを持てることを理解し、力強く進みましょう。これらを主イエスキリストの聖なる御名により、アーメン。